通学路の交通安全対策と学力向上のための教育施策は、新政会増田純一郎、問い、両北小学校の通学路である風車公園北側の横断歩道や一時停止線の表示が不鮮明だが、補修する予定はないか、また、東名高速道路側道に隣接する地域の通学路は安全確保のため遠回りとなっている。近隣の宅地情勢により整備された道路を使用すると通学時間が短縮され安全も確保できるが通学路として指定しないか。我が国は人口減少時代を迎え、生産人口の減少に伴う国力の低下が予想される。時代を担う子どもたちに期待するところだが、いかなる職種でも平均的な学力は必要である。全国平均レベルに近づけるための学力向上対策をどう考えているか。答え、横断歩道や停止線などの道路規制表示は県公安委員会が所管であることから、大和警察署へ補修の要望書を提出している。また、通学路の変更は学校や関係課と調整を進めていく。全国学力・学習状況調査の結果が全国平均より低く、改善すべき点があることは受け止めている。学力向上の施策として、少人数指導や学習支援者、学力向上推進支援者の配置など、きめ細やかな支援、指導を行うとともに、規則正しい生活と家庭学習の習慣化を図るため、家庭と連携した、綾瀬ゼロの日運動や、綾瀬学びづくり運動、土曜学び場事業を積極的に進めていきたい。カードとビブス活用で障害者などへの支援の助けに。公明党内山恵子。問い、東日本大震災では被災した障害者が支援を必要としていることを周囲にうまく伝えられず、避難所で辛い思いをしたと聞いている。外見からは障害のあることが分かりにくい聴覚や知的障害者などが、事故の障害への理解や手助けを求めるツールとしてヘルプカードがある。カードは日常生活や災害時にも役立った事例もあるため、本市でも導入しないか。また、ビブスを障害者などが着用することで、災害時の混乱の中でも一目でどのような支援が必要か周囲の方がわかるようになる。避難所の備蓄品として配置してはどうか。答え。本市では平成20年10月から地域避難行動要支援者などにヘルプカードと同じ役割を持つふれあい手帳を配布している。手帳には個人情報や必要とする支援などを記入できるほか、話すことが苦手な方が周囲に思いを伝えることができるページもある。緊急時や災害時にも役立つことから常時携帯を進めており、今後増刷する際、記載事項を追加するなどより有効なものにしていきたい。また、ビブスには障害者などが必要とする支援や子どもの食物アレルギーなども表示できるため、避難所への配置を前向きに検討していく。他に、雨水の利用推進についてを質問。更新時期を迎えた公共施設は適正な配置をすべきでは。武藤俊博。問い、現在、市内の公共施設は、次世代へ向けて更新時期を迎えようとしている。ライフスタイルや社会保障制度の変化、将来の人口減少社会を考えれば、施設の複合や統合、多目的化などダウンサイジングを考える必要があると思う。 公共施設の適正な配置計画は組織的に検討を進めていると思うが、今後のスケジュールや更新計画にかかる費用をどう考えているのか。また、下水道施設の老朽化や耐震化対策などはインフラ整備の中でも大きな割合を占めていると思うが、年度ごとの歳出の見込みは長期的に見てどのような傾向となるか。答え、公共施設調査報告書の試算では、今後40年間で約300億円の財源が不足する。施設の更新に使える費用は毎年24億円だが、実施年度により対象施設に違いがあるため、固定する考えはない。配置計画は公共施設適正配置計画策定委員会をはじめ、全庁的な体制で検討を進めており、箱物施設は平成27年度末までに一定の方針を示したい。新たなインフラ施設を含めた公共施設等総合管理計画は28年度以降の早い時期に策定していく。また、下水道中期ビジョンでは32年までの10年間で年平均約37億円の歳出を見込んでいる。他に学力向上対策についてを質問。市職員が子育てや介護を両立できる職場の環境整備を。公明党出口恵子。問い、少子高齢化が進み、労働力人口が減少する中、本市では今後数年にわたり大量の定年退職が続く。定数削減も進められる一方で、子育てだけではなく、高齢者を家族だけで介護しなければならない職員も増えていくと思う。今後も質の高い行政サービスを継続するためには、職員が子育てや介護などに直面しても、職場で能力が発揮でき、育児休業や介護休暇取得後も、キャリア形成に影響がない多様で柔軟な職場環境の整備が必要と考える。本市は職員の仕事と子育てや介護などの両立をどう考えているのか。答え、市民サービスを向上させるためには、職員が意欲を持って働き、仕事と子育てや介護などを両立できるような職場環境の整備が大切だと考える。子育てをする職員には休暇制度の周知を図り、他の職員へは協力方針などを示している。さらに、育児休業を取得した際は、代替職員の任用や職務分担の変更などで対応している。また、看護や介護に携わる場合は、休暇や休業、早出、遅出、深夜勤務の制限などに関する制度を整備し、運用している。今後、管理職の意識改革を進め、休業中の自宅研修なども検討していきたい。他に発達障害児へのさらなる支援について、中学校部活動の取り組みについてを質問。
インターチェンジ設置を最大限生かした施策の展開を。川蝉、蛭川雅彦。問い、仮称、綾瀬スマートインターチェンジの設置が確実になり、本市の発展を期待する声を多く聞く。このポテンシャルを最大限活用し、まちづくりを進めていかなければならないが、寺尾上土棚線沿道の土地利用計画はどうか。深谷落合地区は、移行調査の結果から準備組合の設立が困難となり、一時凍結した。第6回線引き見直しでは、特定保留区域に指定されていたが、次回の見直しに向けた状況は、また、インター開通後は、交通量増加や渋滞が見込まれる。市街地への通過交通流入を危惧するが、 流入防止対策をどう考えているか。答え、IHI の跡地は、パーク&バスライドなど、市の玄関口となるような施設整備に向け調整中だが、具体的には決まっていない。農心農用地である笠ヶ原は、都市的土地利用に移行する整備手法を検討し、今後、国や県と協議を行いたい。深谷落合地区は、第7回線引き見直しに向け、対象区域や権利者を特定しない一般保留区域の指定に向け、県と調整している。また、寺尾蒲田地区では、平成25年3月に交通対策整備計画を策定した。11月には、速度規制を行うゾーン30の区域指定を受けたことから、路面表示や交通対策工事を実施する。他に、子どもと高齢者の交通安全対策についてを質問。
議会の動き。8月、議会全員協議会、議会改革検討協議会。25日、議会運営委員会。9月、1日、9月定例会本会議、初日、議会運営委員会、議会全員協議会。2日、9月定例会本会議、第2日、議会全員協議会。4日、市民福祉常任委員会。5日、経済建設常任委員会。8日、総務教育常任委員会。16日、基地対策特別委員会。18日、9月定例会本会議、第3日。19日、9月定例会本会議、第4日。議会運営委員会。22日、議会改革検討協議会。25日、9月定例会本会議最終日。議会運営委員会。議会全員協議会。議会法編集委員会。議会改革検討協議会。10月1日、京都府常陽市議会議員来市、綾瀬スマートインターチェンジ。10日、山口県防府市議会議員来市、伏線型人事制度。15日から16日、総務教育常任委員会行政視察、大阪府和泉市、岸和田市。20日、議会全員協議会。21日から22日、経済建設常任委員会行政視察、愛知県豊田市、瀬戸市。23日から24日、市民福祉常任委員会行政視察、滋賀県湖南市、草津市。31日、議会法編集委員会。11月6日から7日、議会運営委員会行政視察、大分県大分市。